注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
さあ、今日はですね、キングスマン、ファーストエージェント。
ファーストエージェント、ようやく公開されましたね。
そうだね。まあ今日はね、12月30日にね、もう、キングスマンもいよいよってところまで来てますね。
そうですね。
お正月はどうするの？実家帰るの？
珍しいことに、転職したらあれなんですよね。うん、年末年始と5連休になりまして、今日から30日から3日まで休みっていう、
自分では辞めたんだ。
コンビニ辞めましたね。で、あれなんですよね、小学校の頃から自分神社の神主の補佐みたいなのを大晦日やってたんで、こんなに休むなんか正月多分初めてなんですね。初めて。30年ぶりぐらいなんですよね、本当に。
三が日まで休みなん？
三が日で4日からですね。
今なんか、そんな状況にありながら、全然面白い映画やってないよね。
まあでも、個人的にあと、呪術廻戦は見ようかなと思ってますし。
呪術廻戦見てるんだ。
まあ、そんなに7話、8話ぐらいまでしか見てないんですけれど。
面白い。
面白いですし、あれ、呪術廻戦ゼロって最初読み切りだったんですよね。読み切りの映画版なんで。それから見て、呪術廻戦始めてもいいと思うんですよね。
そっかそっか。
なんで、まあ、2日にでも見に行こうかと思ってます。
ああ、イカゲームがすっごい面白かったよ。
ああ、イカゲームまだ見てないですね。ネットフリックスの後、何でしたっけ、レオナルド・デカプリオの新作も面白そうじゃないですか。
ドントルック・アップ。面白そうだね。
なんか、見なくちゃいけないものが本当にいっぱいあって、本当に困ってる。
そうだね。
浅草キッドすらまだ見れてないですもんね、なんか。
浅草キッドも素晴らしかったよ。
ああ、みんないますもんね。松山さんもすごい進めてましたし。
うん。
いやー。見なきゃいけないのに、あとディズニープラスに入ろうかどうか今悩んでて。下手するともうディズニープラス2ヶ月後に値段ですよね。無料っていうか、900円払えば多分、このキングスマンもやるんじゃないかなっていう。
キングスマン？
あ、この、今回見たキングスマンも2ヶ月後か3ヶ月後ぐらいにはもう見放題のプランに入るんじゃないかなっていうぐらい。
旧作、サブスクに入ってる。
ディズニープラス割と見放題にすぐ入れるんですよね。
そうなの。
最後の決闘裁判って10月ぐらいにあったじゃないですか。
はいはい。
あれもあれですよ。ディズニープラスでも見放題ですし、あれですよ。1月にはもうワウワウで放映されるんですよ。
ああ、そうなんだ。
だからディズニーが売り方を変えてきてるっていうか。
お
お。ちょっとなんかおかしなことになってますね、ここ最近。
ディズニーは画質が悪いって歌丸さんが言ってたよね。
あ、それも今テレビ CM でドルビーアトモスと 4K に対応しましたっていうのが出てるんで、
だった。なんか DVD 画質からハイビジョンを超えて一気に 4K になった。
あと最新音響と。
あ、
でそれで月980円で見れるんであればすげえなと思って。
そうなんだ。
しかも、20世紀フォックスまで買ってるんで、
うんうん、
これからなんか DVD、ブルーレイもの発売もなくなるんじゃないですかね、下手すると。
あ、そう。
いや、ちょっとなんか驚きますね、そういうの。
ああ。そうでしたか。さあ、そんなわけで。今年見た最後の映画になりそうな、映画館で見た映画になりそうな、キングスマンファーストエージェント。
もともとなんか2018年の段階だか2017年のタイトルはグレートゲームって書いてあった気がするんですよね。
グレートゲーム、
はい、それがなんか本当のタイトルじゃないよっていう、なんかウィキにも載ってましたけれど、何年か確定してこのタイトルだっていう、
うん、
仮タイトルがグレートゲームだったっていう話でしたね。なんかでもちょっとこれまでのキングスマンとは違う映画ですよね、はっきりと。
そうだね、キングスマン、今までのキングスマンのことは特に見返さずに見に行ってきて、なんか伏線的なそういうほのめかしみたいのあるかなと思ったら全くなかった感じがするね。
全くないですし、違う監督じゃないかと思うぐらい全然違う作品だったよね、なんか。
まあでもね、やっぱマシュー・ボーンの本当にアクション映画の神がかってる感じはね、健在だったよ。
あ、そうですね、本当良かったです、そこは。
なんか本当に気が常に絶対緊張感がすごいもんね。
そうですね、あと出てる人もやっぱりレイ・ファインズぐらいしか知らないじゃないですか。
全然わかんなかった。いや、レイ・ファインズって有名な人だろ。
レイ・ファインズはあれですよ、007 のこの前やったノー・タイム・トゥ・ダイでしたっけ。
はいはい、
あれの M やってた人ですよ。
あ、そうなんだ。
M やってた人が今回エージェントやってるっていう、なかなかな、気の利いたっていう感じがあって。
はいはい、
そこもなんか兼ねてこのキャストなのかなっていう感じで見てましたね。
やっぱ息子の若者が主人公だと思って頑張れよっつって見てたらね、これここ死なないでしょっつって、なんか後でこうでしたっていう感じでじゃじゃじゃーんみたいにやるかと思ったら普通に死んでるっていうね。
犬死にも犬死にですよね、なんか。
あ、びっくりしたな
ぁ。本当に、でも最初に思ったのが、本当に、前作までの主人公のイグジーのお父さんの代から始まってたんだと思ったら、100年前の話だったっていうのもちょっと驚きました。
だからさ、まあ、キングスマンそのものが、そもそも世襲制じゃないっていうさ、スカウトによって成り立ってた感じから、だから最初のここでもう世襲が途絶えてやったもんだから、せざるを得なかったみたいな、代々そうなりますよっていうのをここで示してたのかなっていう思うよね。
いや、でもなんか本当に新鮮っていうか、前作のキングスマンとか、ガジェットとかがすごかったじゃないですか。
うん、
なんか、
うん
うん、防弾の傘とか、そういった秘密兵器みたいなのはありましたけど、今回何もないっていう、あっても秘密、パラシュートぐらいしかないっていう。
いや、それが刀になってたよ。
それぐらいしかないっていう。
よくあるやつ。
でも、結構新鮮だったのが、ナイフをいっぱい持ってて、氷壁を登るときに、靴にナイフ入れて、あれで登ろうとするとか、ね、ああいうなんか、工夫みたいなところはあって、めちゃくちゃそういうのでしたね、なんか。いやー、本当に息子が死んだことによって誰が死ぬ、
死ぬ場面のさ、なんか特殊メイクがなんか特にどうってことなくてさ、おでこにさ赤でなんか口紅で塗りましたみたいなさ、そんな感じで、これ穴開いてないでしょみたいなさ、
あ、
感じすらしたんだよね。
スローモーションで別に後ろに血もこう飛び散ってるわけでもないです。
そう
綺麗に倒れたままで、
うん、
でもなんか死んだっていうところから、あ、今回も誰かがこのままメインの人が死ぬかもしれないっていう、なんかスリルみたいなのがつくっていうか、
そう、だからね、マシュー・ボーン監督はねすげえなっていう。だからこれと本当に比べてもらいたいのがマトリックス・レザリクション、もう銃弾は普通になんか走ってれば当たりませんみたいな表現。
本当にあれですよね、当たる気配ないっていうのがすごいですよね。そう
だからもう殴る方が銃弾より効くし、当たる分効くし、もっと言えば格闘中に議論を始めてさ もう、論破されて、なんか言葉のダメージの方が体よりきついぐらいなさ。
なんか変わった作品だなと思って。
なんだこりゃみたいな。ガンダムとかでもね、モビルスーツで戦いながら議論をするっていう表現が、なんかだんだんなんかあるんだけどね。シャアとアムロ。
なんかその議論もなんかよくわからない話をしてるじゃないですか、なんか。
うん。なんなら論破したから一体なんだみたいなさ。
あれとか思っても。
ねえ。
どうしていいかわかんなくなるっていうか。なんでしょう、うん。1作目のオマージュ、2作目のオマージュみたいなところを入れるのはいいんですけれど、別に全然そこになんか、スリルもサスペンスもないですし、っていう感じで。
ただ長くて撮影大変そうだなみたいな感じとか
。いや、なんか、
示される。
きちんとしたやつを聞きたいんであれば、歌丸さんのその、なんでしょう、ポッドキャストかなんかはすごい丁寧に言ってるんですけれど、でもやっぱ面白くないよなっていうのが、
うん、
なるほどと思うんですけれど、やっぱり映画として面白くないよなって思っちゃうんですよね、うん、どう見ても。
なんかね、アクションを頑張れば頑張るほど面白くなくなっていく感じがするんだよね。アクションのその、表現の目的が、そもそも、その、争いを描いてる感じがしない方向に行ってるっていうのがさ。
いや、なんか、って結局、なんだろう、マトリックスの世界から逃げたくなかったのかな、この二人はっていう。最後、この世界は美しいみたいなことを言って終わるじゃないですか。あれ、うん、前回とか、一作目ってこの世界から抜け出すみたいな話じゃなかったっけっていう。なんか感じがしたんだけどなと思って。
この世界は偽物だ。本物は電池にて電池として扱われてる我々だみたいな。
でもそれも仕方ないじゃんみたいな感じで、この世界楽しめよみたいな感じで終わってくじゃないですか。でこの世界は美しいみたいなこと言って、あれと思って。
ね、
いやなんか。マトリックスに関してはあれじゃないですか、ウッシャウスキー兄弟のあの性転換した人がしか撮ってないじゃないですか、今回。
一人になっちゃったのかな？
一人でやってたみたいで、今回。
うん。
であ、マトリックスがなんか、いろいろその Q アノンかなんかで取り出されてなんか、いろいろとなんか物議が出てたっていう話はなんか歌丸さんのやつで聞いてたんですけれど。
もうトランプ支持者の Q アノン。
ええー。まあ、でもね、それに怒ってこの作品を作ったっていうのであれば、なんかマトリックスにする必然性もなかったんじゃねえかなっていう気も。
ああ、そんな感じがあったんだ。
なんか、詳しくはまあその歌丸さんのやつ聞いてもらうといいと思うんですけれど。
うん、
でもなんか、エンターテインメント見に来て説教されてるような気がするっていう、なんか、
うん、
そんな映画でしたね、なんか。説教というか、なんか、哲学言われてもっていう。
面白かったらいいんだけど、面白くないからね。なんか、頑張って、一生懸命体を動かして、戦ってるのに、どんどん見てると眠くなる。
眠くなりましたね。なんか
長い、そう、やっぱね、緊張感のアクション、ないアクションが長いと、極めて眠くなってしまうというね、誰も得しない。
最後の方、本当にドッカンドッカンとか人間爆弾とかいろいろやってるのに、なんでだろうな、なんかスリルもないし、なんか追い詰められてる感じもないしっていう。
だよね、お金とさ、時間があるせいでさ、面白くするための表現が鈍るっていうのあるよね。
マトリックスの一作目ってあれじゃないですか。あんなに CG 使ってもそんなに金がかかってるって感じはなかったじゃないですか。今回金はあるのに面白くないって、なんか、それはちょっと問題じゃないかなっていう気がするんですけど、しかも時間が長いっていう。
そう、今回マトリックスのね、一作目を、見返して見に行ったら、本当に素晴らしくて。
俺も 4K 版買ったんですよ。
広角機動隊も劇場で スキー場に長岡まで行って、高速道路乗って見に行って、広角機動隊がマトリックスに、マトリックスがむっちゃ、パクってて、押井守は、俺に足を向けて寝れないみたいなこと言ってたじゃん。
そうですね、言ってる。ありましたね、なんか。
実際、ウォシャウスキーは、押井守に対して、すっごい、リスペクトしてて、で、その、広角機動隊で緑のさ、やっぱプログラミングコードみたいなのがバーって横に流れるんだよね。
横に流れますね。
うん、それをマトリックスは縦にしてて、そこが工夫といえば工夫なんだけど、でもそもそも、黒字にさ、緑のさ、文字っていうか数字とかアルファベットが出るっていうのってさ、一番最初の電卓がこの世に登場した時があんな感じだったじゃん。
あ、そうですね。なんか薄型のやつとかもそんな感じが。
うん、電卓が黒字に緑のそういう数字で、だから、なんかこう本当の原点を我々がデジタルに触れた原初を扱っ、素材にしてるんだって思って、だから今見ても、当時もクラシックな風格があったんだよね、そのデザインが。今見てもかっこいいみたいな。だから、90年代に、最新のコンピューター表現を取り入れて、映画で扱ってるのって今見るともう古くてもう悲しくなるみたいな Windows 95ぐらいなレベルのが今見ると超しょぼいじゃん。
まあそうですね。
コンタクトじゃなくてなんかあったじゃん、宇宙人とコンタクトするやつ。
ああ、ジョディ・フォスターのコンタクトですか、ね、
あ、そうだ、ジョディ・フォスターのコンタクトは当時でも最新の CG グラフィック表現みたいなパソコンを映画で取り入れて表現してるんだけど、もう本当にしょぼいんだよね。
ああ、確かに。
そう、だから当時99年でまだ液晶モニターとかもろくに普及してない時代に、だけど一番最初のクラシックのクラシカルなコンピューター表現にをやったことで、なんかもう古典みたいな感じがするんだよね。
そう考えてみると、今、JM ってあったじゃないですか。あれもキアヌ・リーブスの。
うん。エイリアンのさ、一作目が、なんか超しょぼい、パソコンの、なんかグラフィック表現があるけど、あれかっこいいんだよね。
ああ、今見ると確かにかっこいいですよね。あれも俺好きなんですよ。あと、プレデターのああいうのも好きなんですよね。アナログ。今見るとアナログチックな。なんかこう。
ファミコンは古いんだけど、かっこいいっていうね。
そうですね。JM って覚えてます？
JM、ああ、うん。ティアヌ・リーブスのイルカ、たけしが出て
る。そうです。あれ今見るとすごくて、頭の中に大容量で記憶できる人間が、その記憶を持ち運ぶって映画なんですけれど、
うん、
容量160ギガですよ。
でもそれは夢みたいな大容量だったんだろうね。
今、結構薄型でいけるじゃないですか。
今、もう4テラが7000円ぐらいの HDD で売られてきて。
それをわざわざ頭の一部に入れてコネクタつけて運ぶってどんな時代だよと思って、
その容量自体の数字には触れない方が良かったよね。
もう今見るとあれ面白いんですよね、 JM 逆に。
ああ、そうだっけ、何年、5、6年、もうちょっと前かな、見た記憶があるけど、あ、7、8年前かな。やっぱしょぼかった気がするな。
しょぼいですよ。1テラって下手すりゃ SD カードに入りますからね。
そう。JM は、原作が、 ニューロマンサーの人じゃなかったっけ？
あ、でしたっけ？それちょっと覚えてないですね、なんか。
うん。
ドルフ・ラングレーがすげえ、なんか、おじいちゃんみたいな格好で出てきたことが一番好きで。あと、たけしが、あんまり上手くないなっていう演技でやってたぐらいですか。
もしもし。もしもし。
聞こえます。あ、聞こえます。すいません。
あ、ごめんなさい。
ちょっと途中で切れたようで。
ねえ、ちょっとトラブルがありました。この当時ね、原作のウィリアム・ギルソン、脚本も書いてるけど、JM の。この人がニューロマンサーっていう、スチームパンクって言ったっけな。
あ、はいはい。
スチームパンクじゃないや、なんとか、サイバーパンクみたいな。
サイバーパンク、はいはい。
そうそう。その、当時って、それこそ、フィリップ・K・ディックとかが SF でもう超すごいみたいな、ブレードランナーの原作で、いよいよその次の世代が現れたぞ、みたいな、90年代で、千葉が、ニューロマンサーの舞台になってたりして、日本も意識しててね、まあ当時読んで、すげえみたいに思ったんだけど、今見たらどうかわからない、読んだら。
なんか、
そう、その JM はそのニューロマンサーのウィリアム・ギブソンがシナリオ、原作シナリオを手掛けたってことで、むちゃくちゃ期待されたんだよね。
ああ。なんかでも、今思ったんですけれど、マトリックスのその、レザレクションは最終的に押井守の映画みたいでしたね、ここ最近の実写版撮ってる。なんか、映像はかっこいいんだけれど、なんか、説教かなんか意味わからない、なんか、哲学みたいなのをずーっと言ってて、
うんうん、
言ってると戦車か銃撃戦が始まるっていう。
お
まあまあまあ。
なんか、押井守もアクションしながら議論するもんね。
そうなんですよ。ここ最近、アバロンっていう映画買った、20年ぶりに、見てみたんですよ。DVD がすごい安かったんで。
おー。アバロンって、なんだっけ？
アバロンは、ソードアートオンラインとか、日本のアニメあるじゃないですか。あれにも影響を与えた、なんか、その、VR みたいな、空間で戦う映画なんですけれど。
ヨーロッパで土下したやつだっけ？
そうです、そうです。
あー。まあ、つまんなかった気がするな
ぁ。まあ、今見てもつまんないんですけど、一応ソードアートオンラインとかには影響を与えたっていうのが、なんか作者のあれに載ってるみたいで。でもなんか、やっぱ、その感覚に似てんだろうなっていうのが、今回のマトリックスリザレクションでしたね、俺の中で。
なるほど。まあ、そんなね、つい、マトリックスリザレクションで90年代、SF 映画を振り返ってみましたが、今日は、キングスマンでした。
キングスマンも。
なんか本当に素晴らしかったってことをね、言わなきゃいけないんですよ。
ま
あ、本当ね、映画秘宝の今年のベスト10をアンケートがあって、締め切りを過ぎた後で見たもんで、もうそれがなかったら、いや、今年見たアクション映画で一番じゃないかな
ぁ。ああ。確かに誰が死ぬかもわからないですし、なんか。
いや、もう没入感がすごくて、俺ね、結構ね、飽きたら、あれ今何分経ったかなって時計見るんさ。それがね、一回もない、映画がもう本当に、ああ、見る暇もなかったみたいになるけど、90分ぐらいでふと一息入れたぐらいで見て、もうその一回きりだったんだよね。だいたい4、5回、なんなら5分おきに見ることすらあるからね。
いや、あと、アクションのオリジナリティっていうか、格闘シーンのオリジナリティ、その、ラスプーチンの格闘シーンなんかも、俺、ものすごくもう、あ、見たことないな、この格闘シーンっていう。
やたらくるくる回るやつ。
あれ、コサックダンス入れてますよね、動きに。
コサックダンスか。そっかそっか。
それでラスプーチンであのひらひらの衣装で回転しながらこう、蹴ったり切ったりっていうのが、
うん、
割となんか、最近リアル思考とかで近接格闘とかやる中で、
うん、
あの、こんな派手なの久しぶりに見たなと思って。
うん、それでいてすごい怖いしね。なんか
怖いです。
毒をちらつかせるから、なんかもう、ここに毒があったら死ぬじゃんみたいな。しかも毒を持って殺そうとしたら、俺は毎日青酸カリを舐めて鍛えてんだみたいな。とんでもないこと言い出してね。
あのラスプーチンのパイの食い方が本当汚くて嫌なんですよ。なんか、
ねえ。
本当に嫌なやつが来たっていう感じで。で、時は食った後に。
嫌なやつ怖いよね。なんかもう、顔が怖い。アメコミ映画とか、顔が怖いやつで、なんだ顔だけかよみたいな。そんな、もう顔も怖いし、なんかやってること、声とか、存在そのものが全部怖いみたいな。こういう人間に近づいたら最悪だみたいな。
しかも麻薬であの、ロシアの、あの、人たちを操ってるし。
そうそうそう。
なんか、何でしたっけ、あの、あんなやつにあの、足直してやるって、素直にパンツ一丁で、行く方も行く方だし。
ちゃんと直してくれるっていうね。
しかも舐められてるっていうのがもうな、なんだろうこのシーンと思うような面白さっていうか。舐めること
で治ったのか、趣味で舐めてるのか意味がわかんない。
いやー、面白いなーと思って。
ねえ。あと、マタハリとかレーニーとかね。
歴史上のキャラクターとキングスマンが関係あったっていうところとかも、まあ面白いですし。
うん、ただね、そういうのすっごい面白いんだけど、黒幕だけがむっちゃ影が薄いって、キャラが薄いっていう。
あ、急にあの顔出したけど、あれ誰だっけっていう。
そうそうそう。
あいつだっていうのを思い出したんですけれど。
ねえ、なんでこんな存在感のないやつが黒幕なんだよってなんか、コブンの方がよっぽどいいじゃんみたいな。
あんなもったいつけて誰でしたっけっていうのは久しぶりに言った
そこはもう、まあ他が面白すぎるから、まあいいやって、もう、言えるレベルで面白い。
なんでこいつがボスなんだろうと思うか
よ。まあ後で適当にでっち上げてるだけみたいな感じしかしないんだけど。
なんかあの小物感がすごいいいなっていうのと。
うん。まあ、ただ、ね、なんか、世にも、その、希少価値のある、高級な、シルクを生産してたっていうね。
また、変なところで、買ってるっていうか。
うん、あの、羊が面白いんだよね。なんか。
羊がちゃんと、角を切られたことを根に持ってるっていうの
は、思って。されてたから、ムカついてたっていう。
だから攻撃したとかなんか、面白いこと考えるなぁと思って。
素晴らしいよね。
うん、それがあのピンチの切り抜けになるなんて誰も想像しなかったっていうか。
あと、キングスマンのさ、そのキングスマン、まだこの時点でキングスマンじゃないんだけどさ、オックスフォード校レイ・ファインズ王の周りのさ、まあ、召使いみたいな女と男のその、黒人とさ、まあ、素晴らしいよね。
いいですね。マリーンだけはでも接種してましたよね。あの黒人で、マリーンってあの、うんうん、最後、メガネかけてたじゃないですか、うん。あれはキングスマンのあれですよね。1作目に出て、2作目であの、地雷踏んで死んだ人がマリーンでしたよね。
あ、そう、接種してた。そっか、俺はもうそんなの何一つ覚えてないよ。
確かあれがマリーンだった気がする。接種、そういえば一人だけしてたなと思って。
家族を持ってたのかな。
なんか、あ、でも黒人と白人に変わってたんで、里親とか出てたんですかね、なんか。
そうかもしれない。まあ、ただ、そのマリーンっていう名前は、三重しかなんかのキャラじゃなかった。
あ、アーサー王の話でしたね。
アーサー王か。そうか。俺その辺全然詳しくないから何にも分かんなかった。
いやーなんかでもそのアーサー王最初になんか母親が例えみたいなんでアーサー王が の世界だったらよかったのにっていうのがずっとあって、
うんうん、
子供がそのアーサー王の話してたから、子供、その黒人の人に、君はマリーンだっていう最初に言ってて、うん、だからあの子供時代知ってると、やっぱあの19歳で死んじゃったっていうのが本当悲しいなと思って。
そうだね。
いや、でも父親が、あれじゃないですか、もらった勲章をいつまでも持ってて、それで、最後は、悪を断ち切るっていうところがやっぱりいいじゃないですか、なんか。
そうだね。まあ、僕、さ、うん、最近さ、1914とかさ、
ええ
ー。あと、その時代のドキュメンタリーのさ、イギリス、
彼らみんな生きていたとかです
っけ？そうそうそう。ジャクソンなんとかが作ってたやつだよね。
ピーター・ジャクソンが、
ピーター・ジャクソン。
カラーにし
たってやつ。そうそうそう。とか見てると、もう本当に、今回のさ、息子もさ、ただ、なんかよくわかんないけど、行きたがってる感じが、あれ、それらの映画見てすごいわかるじゃん。なんか当時はもう戦争なんかすぐ終わると思ってたし、まあ、どうってことない敵なんか弱いみたいなさ、なんか行って、こう、箔をつけて帰ってくるぞ、みたいなさ。そしたら、とんでもない地獄だった、みたいな。
弱虫の羽っていう、羽を送られたっていうのが、ずっと嫌でっていう、
ね。
でも、なんでしょうね、なんか、どうしてわからないんだろうなっていうのはずっと思ってましたね。なんか
今みたいに何の映像とかもないからね。また先の映像ぐらいしかないからね。
いや、でも、本当にそれで戦場に行って、本当に嫌なんだっていうところを身に染みたところはちょっとグッときましたよね。なんか
戦場はまあ、本当に死ぬほど過酷で、面白かったんだよね。
全然俺1941よりあれ好きですね、そのシーン。
ああ、1914かな
?1914 でしたっけ？あ、それより全然好きですね、あそこ。
うん、1941は観覧車が転がってくるやつ。
そうでした、ね。
そう。で、お父さんの仲間の軍人に言ったら、俺が言えば将軍の鉛筆削り役にしてやったのにって言ってたのが面白かったんですね。
いや、それはそれであいつも傷つくし、みたいな感じで。でもまあ、それこそ、お父さんが亡くなったことを聞いて、妻の肖像画見て守れなかったっていうのと、その下に息子の写真を置いて、そこで酒を飲んでずっとうなだれてると、なんか、なんでしょう、このままじゃダメだっていうので、目を覚ますところとか、本当、グッとくるところが多くて。
それとね、同じような場面がね、イカゲームの最終話であったよ。
そうなんですか。まあ、イカゲーム。
全く関係ないので、それにネタバレになるから、詳細は全然言えないんだけど、彷彿とさせる場面がイカゲームにもあったよ。
いやー、なんか、なんでしょう。キングスマンだと割と最後エロネタで逃げたりとか。
うん、
というのがあったりするんですけど、今回そういったこともなく、本当になんか、スパイ映画としても面白いし、と思って、スパイ映画の軍団が成り立つまでの話としてすごい面白かったですし、あとやっぱりいちいちなんか映像が気が利いてるっていうか、最後のところで戦うときに戦争のなんかフィルムみたいなの流しながら、あれ影でこう戦うじゃないですか。戦争を引き起こした悪と、それをなんか、なんとか解決しようとしてる、男の影と、そのフィルム越しにこう影になってるっていうのが、なんかかっこいいなと思って。
あれ、そんなのあったっけ？
最後の小屋のところでなんか戦うと、
うん、ああ、そうか。
戦争を起こした側と、それを阻止しようとした、男たちの影で、その戦争のフィルムで影になってるっていうのとか。
ああ、そういう意味だったのか、あんまよくわかんなかった。
なんか、うわ、気が利いてるなと思って。
ああ、素晴らしいね。いやー、ただね、もう本当に面白かったんだけど、 こうだ、ちょっとなんか欲を言えば、マシュー・ボーン監督、キングスマン以外のなんかそういうアクション映画もそろそろ見たいよね。X-Men ファーストジェネレーション、キックアスみたいな。
そうするとちょっと残念な話かもしれないんですけれど、2022年 の、 あの秋頃にキングスマンのイグジーの最終章を撮るっていう話してるんですよね。
じゃあもうそれってことはキングスマンまた全部見返していかないといけないじゃん。
ですね。ただなんでしょう、キングスマンは多分じゃなくて、俺このファーストエージェントの次も作られるような気がしてならないんですよね。
でももうこの後もうずっと続く、あの、007みたいになりそうな感じすらするもんね。
そうですね。もう過去の話もとかガンガン書けるし。
うん。
まあ、あの、本当に007みたいに監督が変わって、なんか、あの、力量が試されるみたいなシリーズになってもいいかなっていう感じで。なんか、すごい楽しみで仕方ないですね、この後も。
そうだね。いやー。というわけで、あのマシュー・ボーン監督と一緒の時代に過ごせることを本当にラッキーだったみたいな。
そうですね。つい最近、あとエドガー・ライトも俺は好きだったんで、うん、ラストナイト・イン走行も好きだったんで。
ただエドガー・ライトはね、ばらつきがあるけど、マシュー・ボーン監督はほぼ全部面白いからね。
そうですね。
うん、
確かに、あのスコット・ピルグミは大嫌いな作品なんですけど。
そう。
まだ言うかっていうくらい嫌いなんですけれど。
酔っ払うやつも、まあ、そんなに、そこまで面白くなかった。
でもなんか、割と、マシュボーン語るときに被るっていうか、自分の中で。
同世代のイギリス監督だからね。
なんか、それはなんか、いい時代に、いい二人の監督を見れてるなっていうので。なんかすごい嬉しくなりますね。
はい、じゃあこういったところで金月のファーストエージェントでした。今年を締めくくるのにね、最高の一本でしたね。
最高の一本だと思いますし、来年、あのまだ見てない人は来年最初に見る映画としてもぴったりだと思います。
そうだね、2つ見たらきっとその年のテンションがガーンって上がってね。
そうです、そうです。もともと2019年の11月に公開される予定だったっていうのを見ると、2年もかかったっていうのが、やっぱコロナっていう。
はい。というわけで、本年もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来年もよろしくお願いします。
はい、失礼します。
さよなら。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。